今日は私が証しをさせていただきます。植物の証しとしてお話しますね。6月30日に私たちは高穂の教会は突然出なければいけなくなりましたけれども、高穂の教会にはたくさんの植物の植木鉢がありました。ほとんど全部駐在の方々が帰られる時に残していったものだと思います。私が教会に来始めた時はすでにありましたから、少なくとも15年以上は教会と共にあり、私たち共にあった植物でした。教会を追い出されて行く場所のめどがついになくなった時、いろんな教会を探していましたけれども、そこに断られたりとか、私も家を探してたけれどもそこがダメになったりとか、そういうふうな行く場所のめどがついになくなった時に、私は植物は全部公平に捨てようと思いました。この植物のうちどれかを選ぶということは、他の選ばれなかった植物に悪いような気がしましたし、私はその水を全部同じようにあげていたので、全部捨ててこようと思ったんです。で、今の高穂の教会のオーナーのデイビッド牧師が、教会に置いていけば自分たちが処分するよと言ってくれたので、私は教会に植物を残してきました。それほどたくさん植物があったので、私たちでは植物の処分ができないくらいでした。その後も教会にある私たちの荷物を持ち出すために、私たちは何度か高穂の教会に入りましたが、植物がまだそこにあるとすべて処分されるまでは、喉が渇くような思いをさせたくないと思って、お水をたくさんあげて帰ってきました。そんな日々が続く中で、一つの植物の残像が私の目の前に刺繍ちらちらと浮かぶようになりました。たくさんあった植物の中でも一番小さくて土の状態が良くなかったので、いつも葉っぱは 2,3 枚しか出てなくて、いつも枯れそうになっていた植物です。全部同じく世話をしていたので、特にこの植物が好きだったというわけでもないんです。ですが、四十ちらちらと残像が浮かびます。私が単に植物のことが気になっているからかもしれないと思って、このことを無視しようとしていました。私の勝手な思いをこれは神様からだと思ってつなげるのは申し訳ないと思っていますし、思っていたのが一つのと、一つの植物だけをやっぱり持って帰るのがちょっと気が引けることがあったからです。で、7月21日ですが、この日は私たちが教会を追われて3週間目で、私たちがオーナーのデイビッドに、荷物を整理する猶予を申し込んだ最終日でした。そしてこの日が日曜日でしたので、礼拝を終わらせた後、知事さんと田辺さんとオフィスの整理に行きました。教会のオフィスに行きました。その時、もうよっぽどその残像に浮かぶ小さな植物だけ取り出してこようかと思いましたけれども、やはりこれは自分の考えだと思って残してきてしまいました。ところがその後も残像は止まらなく気になって仕方ありませんでした。ついに今度もし教会に入る機会があれば取り出していくよう、それで植物を教会に今までいさせてもらった思い出として大切に育てようと思うようになりました。それでももし教会に入る機会がなくて全部植物が捨てられていたら諦めよう、そう思っていたんですね。で、その機会というのはですね、教会にあったアップライトピアノが どうしても次の行き手が決まらなくて、教会に残してきたままだったんです。それでそのアプライトピアノの行き先もなく、それあの持ち出し日はのびのびになっていたんですけど、あるお宅に8月7日の金曜日に運んでいけるということになりました。でこの金曜日の秘書さんが、田辺さんがその運搬会社とそのお宅、向こうのお宅の話で決まったことが、8月7日金曜日の午前中から多分2時ぐらいまでの間に取りに行くと言われていたんですね。で私がそれを聞いた時に、その時間帯の金曜日だったら私ニュージャージーまで仕事に行ってるので取りに行くことができないと思って、それでその8月7日金曜日の2日前の水曜日に田辺さんに、すごく申し訳ないんだけれども、植物の中で一番小さな植物だけ取り出してきてって頼んだんですね。で電話で頼んだら、そしたら田辺さんがちょっと躊躇した感じで、いいけど分かるかなって言ったんです。でこれ本当にそうだなと思ったのが、テーブルいっぱいある植物で自分が今まで世話もしたこともなければどれが小さいかなんて分からないっていうのが、それはそうだなと思ってたんですね。でもまあ分かんなかったらいいからっていうぐらいで言っといたんです。でそれが水曜日で、木曜日に私がちょっと田辺さんに頼んだことがあって、それで田辺さんがその私が頼んだことのためにやってきてくれたんですね。それでこのいろいろやってく、それを一緒にやってくれて、それでその終わった後に一緒にお礼でっていうことでカフェに入ってコーヒーとかを飲んでいたんですね。そしたら、あ、そういえば明日ね、ピアノ取りに来るの朝の7時45分の一番になったんだって言ったんです。で田辺さんにしてみれば、長い間いつ来るかわからないのを待たされるのはすごく大変なことなので、田辺さんは自分のこととして一番最初に行けるんだったらそれで肩がつくんだったらいいっていうことで喜んで私に知らせてくれたんですけれども、私はそれだったら仕事前に取りに行けると思って、それで田辺さんに私も一緒に行くから連れてってって頼んだんですね。で次の日にの朝、金曜日の朝、私と田辺さんで教会に行き、そして、階段を上ってドキドキしながらフェローシップルームの扉を開けると、そこにあった植物は全部処分されてたんです。で私はこれは本当に仕方ないことだと、それでその見ていた残像も単なる私が気になってただけだと思って諦めたんですね。でフェローシップルームを見回したら、そしたらその私が残像に見ていた小さな植物だけ暖炉の上に乗ってたんです。それで私もそれを見た時にびっくりして、それで忙しくピアノの運搬のことで忙しくしてる田辺さんにがちょうど2階にやってきた時に、久さん証があるって言って私言ったんですね。それでピアノ運搬も無事終わり、私は田辺さんにその話もして、それで本当に神様のことを恐れ、そしてたくさんの感謝をしました。そしてお祈りをして、感謝のお祈りをして、で教会を田辺さんと一緒に出てきました。それで私がこの植物をのことで学んだことなんですけれども、私が植物を気にされ、私と、そうですね、私と、たちと、コングリゲーションメサイアの方たちの間で、で、教会が売られてから本当にいろんなことがあって、それで、すごく私たちとしては悲しい思いがたくさんあった。だから、私本当にあちらの教会の神様と私たちは同じなのかと、それで牧師はちゃんと神様のことを聞いているんだろうかと、私自身はそういうふうにこう心の中で思うことは山ほどあったんですね。でも私の 心にその気になるように仕方なくさせていた、その残像を浮かべていた神様と、それと、向こうの教会の、あの牧師と牧師がなぜか知らないけれど、その鉢植えを、小さな鉢植えを残そうと思った思いを持たせてくださった神様は同じ神様であって、いくら私たちの考えが違っても私たちは同じ神様を礼拝しているというふうなことを、私はこのことを学びました。だからあいつらが違うから あれは違うんだじゃないんですよ、だから、それをこの植物から学び、そしてその植物っていうのは、さっきから言ってたようにもうほとんど枯れるか枯れないかみたいな植物だったので、もし取っておかれるのであれば、もう少し状態のいい植物が取っておかれるかなと思ってたんです。私が置いてあった植物の中でも、コムの方たちが気にかけて水をあげてくれてた植物とかもあったので、そういう植物の方が見栄えがするか残されるかなと思っていたんですけれども、その一番弱小な植物が残された。だから私たちがもし御心にかなえば、私たちがいくら弱小であったとしても大丈夫なんだと。人の心にも現象にもいろいろ神様が働いてくださって残してくださるんだというふうなこと、私はこの植物から思いました。でこの証というのは、いろいろな偶然が重なって証明されるんですけれども、もし私が早い段階でその植物を取ってこようと思ったら、私が気にしていただけで、やっぱりこれ気になるから取ってきたよねっていうふうなことになりますよね。それで運搬日の2日前の水曜日に田辺さんに頼まなければ、私が気が変わってそこで小さな植物だけ残してくれって言ったことも田辺さんに言わなかったわけだから、それも証明に、私が気が変わってそこで残してほしいって思った証明っていうのはそこでなるわけなんです。それでもし7時45分に取りに行く、朝早くにならなければ、私は一緒に行けなかったので、そこの教会でその植物だけ私が見つけることができなかった。なぜかというと、そのフェローシップルーニングにはコムの植物もたくさんあったので、その中で田辺さん見たこともない植物を選び出してくることはできない。だからいろんな偶然が重なって、植物が私たちの手元にやってきた。だから何かを神様は伝えたいんだってというふうに私は思いました。それでもう一つ、これは全く証明にならない、証なので、前には話さなかったんですね、木地さんにも内藤さんにも。で私のやっぱりこれも私一人の思いだったら証とするのも申し訳ないかなと思っていたので黙っていたんですけれども、その後ちょっといろいろそのことを考えていて思うところがなかったので、思うところがあったので、それで今ここでお話しします。でこの植物が手に入るのと、その金曜日ですよね、8月7日の金曜日と同じ週にのことだと思うんですけれども、もう直前だったんですけど、これだけ残像がいつもちらちら浮かんでいるのに夢に見ないのはなぜだろうと思ってたんですね。でふと思った夜があったんです。でその夜に植物の夢を見たんです。で、その夢というのがですね、教会についてフェローシップルームの扉を開けると、そこにまだ全部の植物が残っているんですけど、その植物が全部白っぽく輝いて見えるんです。それでなんかすごくこう綺麗で健康そうだし、なんかこういい状態だって私は思うんですね。でもその中に私が残像に見ていた小さな植物だけがない、そういうふうな夢を見たんです。でその後考えてみると、現実ではその場所にあったたくさんの植物は処分されていて、そして小さな植物だけが、場所が変わったけれども残されていた。でここで 私思ったことがあったので聖書箇所をお読みします。これがピリピリとへの手紙1章の20節から25節です。口語訳でお読みします。そこで私が誠実な思いで待ち望むことは、私がどんなことであっても恥じることがなく、かえっていつものように今も大胆に語ることによって、生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められることである。私にとっては生きることはキリストであり、死ぬことは益である。しかし肉体において生きていることが私にとっては実りの多い働きになるなとすれば、どちらを選んだらよいか私にはわからない。私はこれら二つのものの間に板挟みになっている。私の願いを言えば、この世を去ってキリストと共にいることであり、実はその方がはるかに望ましい。しかし肉体にとどまっていることはあなた方のためにはさらに必要である。こう確信しているので、私は生きながらえてあなた方一同のところにとどまり、あなた方の信仰を進ませ、その喜びを得させようと思う。でこれで、私は思ったんですけれども、よくパウロが死んだ方が神様のところで一緒にいた方が良いっていう話は、私なんか聖書に本当書かれていて気になっていて、そういうもんかと思っていたところなんですね、思っているところだったんですけども、パウロの言っていた生きるのはキリストの証をするのためであり、死んでキリストと共にいる方が望ましいというのはこういうことではないかと、私はこれでちょっとその夢と関連してなんとなく思ったんですね。その小さな植物以外のたくさんの植物は死んでしまったけれども、輝いて生き生きとした状態で神様のそばにいるとしたら、死ぬということは本当に負けるということが、小さな植物がこの世に残ったけれども、あの輝いた植物の中には入れてなかった。それはこの世に残りイエス・キリストを証しするためではないか。私たちにとって生きること死ぬことは大きな問題で、生きた方が勝ちで死ぬと負けのような考え方がどこかにあるかと思うんですね。なぜよくクリスチャンの間でも、なぜ祈っていたのに死んでしまったか、なぜ同じ病気なのに祈っていたのに生き残ったか、そういうことはよく疑問に思われることだと思うんです。それでこの植物のことがあり、この夢を思い出して、私はこのことに、あ、もしかしたらこういうことじゃないかと思いました。死ぬことも生きながらえることも神様の考えがあって御心があって、もし死ぬというふうなことがあれば、神様がご苦労様でしたと輝かしい場所に迎え入れてくれるのかもしれないですし、また生きているということはそれだけでまだまだ神様の証しをすることがあるということなのではないかなと思いました。で、今私の手元にある小さな植物自身が何かをするということはありませんが、その存在だけなんですけれども、神様の証しとなったと思います。私たちも、この世にいる限り神様の証しをしているなと思います。最も弱くて小さくても大丈夫なんですで頑張りましょうと思いました。これで証を終わります。